오늘 하나님의 말씀은
今日の神様御言葉はマタイの福音書23章23節から24節までです。マタイの福音書23章23節と24節です。一緒に読みましょう。せーの。忌まわしい者だ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は墓、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実も愚かにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方も愚かにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、あなた方は武用は、こうして覗くがラクダは飲み込んでいます。今日神の御言葉を聞くために信仰を持って受け入れますように、また主の御前に出ていく実践を持つことができますように、また御言葉さえり元老監督にその口ぶりに油を注いでくださり、御言葉知恵と御言葉知識と御言葉力を与えてくださるように一緒に祈りましょう。
정말말씀하여주시는이귀한생명의말씀을듣고우리는믿음으로받고실천해나갈수있는우리모든성령인에게인도하여주시옵소서。말씀을증거하시는우리원로감독입술에성녀로기름부사말씀의지와말씀의지식과말씀의능력으로함께하여주시고，우리는하나님이원하시는정말의와인과신을깨닫고주앞에나가는이귀한시간되게도와주시옵소서。하나님이역사하시는이증거된말씀을통해서참된복음의의미와정말우리하나님이원하시는귀한아버지의생명과은혜를얻는이귀한생명의말씀의시간되게우리하나님이인도하여주시고인도하여주시고역사하여주시옵소서。
하나님아버지，
신하를감사마신하를감사마교세지지와자신이
명하여주셔서
命じてくださったので、私たちがこのように祝福を受け入れようとしてこのように集まりました。この祝福を守り、また守ることができますように助けてください。しもべの口に油を注いでください。神の御言葉を完全に語ることができますように助けてください。イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。
율법의
律法の中で最重要なもの、神の御言葉を要約一緒に読みましょう。神は愛だ。その方が世に関心を持たれたのは大きな御心がある。神の御心は御子を愛された、御子のために全てのものを準備された。だから御子を世に使わされる時に神の御言葉で使わされた。御言葉は神のところにおられるその方の御心であり、人間はその方の御言葉を戒めとして受けなければならない。律法も御言葉であり、真理も御言葉だが、根本は愛だ。だから公平には愛でなければならず、憐れみが陰と陰に、憐れみが憐れみにも愛でなければならず、忠実もにも愛でなければならない。律法をして福音を信じて愛がなければ、大きなものをすなわち大を失ったのだ。律法を完全に理解したとしても、公営の根本である愛がなければ災いがある。福音を完全に得ても、憐れみの根本である愛がなければ災いがある。信仰があっても、忠実の根本である愛がなければ災いがある。イエス・キリストが警告された律法と福音のもっと重要なものと信仰のもっと重要ようなものを捨ててはならない。神は愛でおられます。神が神は愛ですと言ったからといって愛は神であるということではありません。神は愛でおられます。というのは何でしょうか。神を目で見た者はいません。しかし神は愛を通してご自身を表してくださいました。神はその御子を愛されました。イエスがバプテスマを受けられて水を上がるとき、天からこのような音がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。御子のためにこの世を作られ、また御子をこの世に使わせてくださいました。御子を天の御座に使わせ、 またその方の御心通りに私たちを救わせてくださいました。すべてを施してくださいました。神は御子を愛されます。親は自分の子供を愛しています。それは親の愛を計算することはできませんし、表現することもできません。自分の命よりさらに愛しています。そのように神もその御子を愛しておられます。それゆえ神がどれほどその御子を愛されたのかということを知るのが私たちの信仰となります。神が御子をどのように愛されたのかということをして、また尊重することしなければなりません。神が私たちに祝福を与えてくださいました。祝福というのは何でしょうか。人々は祝福という言葉についてこのように考えます。5万円のお金を想像しています。急がなければならないと考えて祝福を求めます。しかしそれがなかなか成就されないので、非常に失望してまたがっかりしてしまいます。また自分の信仰さえも捨ててしまうものがどんなに多いでしょうか。祝福というのは神の御言葉を言います。すべての神の御言葉が祝福です。祝福を受けるというのは神の御言葉を受けるということです。多くの御言葉を受けて、また認めて従順しなければなりません。その御言葉を受けなければ受けないのであればという、そういうことは祝福を断ることです。ですから私たちは神の御言葉を受け入れなければなりません。しかしすぐ自分の手にお金が入ってくることだけを求めます。しかしこれは愚かです。神は私たち祝福を命じられましたが、種をまかれたと聖書は語っています。アブラハムに創世記12章1節2節に、あなたは祝福の根源であると言われました。あなたの名は大いなるものとしよう、あなたはあなたの名は祝福のなろうと言われました。22章を見てみると、神が種を与えられたと言っています。祝福というのは種のようなものです。穀物や木の種のようなものです。種をまいて、また種をまくと芽が芽生えます。また枝が出て木となります。相当時間が経つと実を結ぶようになります。というこのように祝福はまいて、また芽生えて、また枝が出て木となって実を結ぶようなものです。私たちは60年間イエスを信じてきましたが、最近となって祝福を受けたものではありません。私はイエスを信じた時、本当に特別な姿で本当に熱く信じました。その時すでに祝福を受けたのです。神のすべての御言葉は命の御言葉として受け入れましたし、また従いました。その御言葉が私の中に巻かれたのです。神が私たちに祝福を巻かれます。しかしある種は道端に巻かれ、またある種は茨の中に巻かれ、ある種は良い土にまかれると聖書は言っています。よくまかれて芽生えなければなりませんが、どうでしょうか。人々は祝福を種とは考えません。聖書は祝福を種と語っているのに、人々はそのように考えません。人々はあるたっとい人が、偉い人が来て、大きな財物を持ってお金を持って来ることだけを祝福と考えます。これは愚かです。神は このように言われました。あなたは祝福の根源となると言われました。というのは何でしょうか。祝福の根を下ろすものと なりなさいということです。ですからあなたとあなたの子孫が祝福を受けるようにと言っています。常に聖書はあなただけではなく、あなたとあなたの子孫が祝福を受けるように、あなたとあなたの子孫先代に及ぶまで祝福を受けるようにと命じられます。たとえ私がイエスを信じて数十年間信じたとき、この世の人々が願うような物質的な、すなわち目に見えるものが宝物を所有することができなかったとしても、続けて神様と交わることが祝福です。その中で神の御言葉が根を下ろして、土の中でその根は長くなり、また太くなります。その土の上に芽生え、また枝が出て木となって、また実を結ぶようになります。しかし偶像を崇拝する者は呪いを受けます。三四代に及ぶまでその呪いを受けると聖書は言っています。私たちは神の祝福を信じなければなりません。神が私たちに種をまかれます。神は偽る方ではありません。その方は人ではありません。偽りを言うことができませんし、また語られた御言葉をなぜ成就されないでしょうかと言っています。神様の御言葉は必ず撒かれなければなりませんし、芽生えなければなりませんし、枝が出てまた木とならなければなりません。身を祝福せよとの命を命令を私は受けた。私は祝福される、神は祝福されると、民数記23章20節を通して言っています。私は一生涯献身もたくさんして、また伝道もして祈っているのに、なぜ何も成就されないのかと疑っているかもしれませんが、皆さんの信仰が完全なものでないためです。皆さん、神の御言葉を疑わずに、もうすでに私たちの中にまかれた祝福が、すなわち種が根を下ろして芽生えて、また大きくなるように伸びるように待たなければなりません。伸びるまで待たなければなりません。私も同じです。私が待たなかったのであれば、私が祝福を自分の目で見ることができなかったと思います。長い時間忍耐して今まで待ってきました。人体と争い、その闘争が必要です。皆さんも待たなければなりません。ある老人が、80歳になった老人が種をまきました。どんな種ですか。あだ、これは果物の種ですと答えました。で、いつそれを、その実を飲むことができると思う、食べることができますか。で、私が食べようとして種をまくのではありません。私の孫のためにこの種をまいたのですと答えました。この世の人々も将来を見て、未来を見て、自分は今日また明日この世を去っていくか知りませんが、自分の子孫のために、自分の子孫のために、その栄光を与えるために種をまくのではありませんか。アブラハムに神が言われました。アブラハムは一生涯苦労したものです。アブラハムが幸せな日があったでしょうか。本当に苦労の人生でした。聖書を読んでみてください。アブラハムがどんなに苦労したか、よく調べてみてください。しかしアブラムは祝福の根源でした。なぜでしょうか。その中で祝福の根が下ろしていったためです。その後にアブラムの子孫がついに祝福を受けるようになりました。アブラムの子孫の中でイエス・キリストがこの世に来られました。 アブラハムの子孫を通してイエスがこの世に来られたのです。忍耐が必要です。待ち望まなければなりません。皆さん待ち望んでください。待ってください。子孫のために自分が苦労すると覚悟してください。待ち望んでください。人々はすぐと言ってお金を儲けて子孫に自分の子供にお金を与えようとします。これは親の心です。しかしそのようにしようとしないでキリストの前に出てきたので、キリストの前で生きる方法を学んでください。私が祝福を受けますが、もちろん実を結ぶことができないかもしれません。なぜでしょうか。私の役割はただ種の根を下ろす役割です。根を下ろさなければなりません。その次の団体に行くのです。私の子供が、私の孫が、私の子孫が祝福を受けるようになります。いつか説教をしたことがありますが、私たちは祝福の根源となろうという説教でした。神の御言葉に私が従順することによって、私の肉体の妨害を克服して、神の命令を受け入れることによって、その命令に従うために多くの犠牲を払ったとしても、これは落胆することではありません。何かを失うことではありません。本当に私の子孫たちに実を与えるための過程です。種がまかれて根を下ろしているためです。皆さん、良い心と、また神様に対して誠の信仰生活をすることによって、皆さんの子孫に大きな実を結ばせるということを知らなければなりません。聖書はこのようなことを語っています。あなたとあなたの子孫が祝福を受けるためにと言っています。あなたとあなたの家が祝福を受けるようにと言っています。あなたの子孫千代にまで及ぶ祝福を受けるようにと聖書は言っています。あなたは祝福の根源となろうと言っています。皆さんはただ祝福の実を食べているものですか、それとも祝福の根源ですか。皆さんの先祖は祝福の根源がないのに、どのようにして皆さんが祝福の実を食べることができるでしょうか。自分が祝福の神の種を受けて、また芽生えさせて祝福の根源となろうと覚悟しなければなりません。皆さん、右手に力を入れてこのように言ってみましょうか。我が霊魂よ、祝福の根源となろう。私の子孫に、私の家庭に、皆さんがもう子供をいつ産むか、娘を産むか息子を産むか知りません。私はこのように考えたことがあります。私たちの前にどんな子孫が生まれるか知りません。ある親に愛がないと思いますか。そうではありません。親には誰にも愛があります。どんな親であっても、自分の子孫がきれいな子孫、また勉強が得意な子孫を得ようとします。しかし意外と小糖症という今最近流行っている病気がありますね。頭があまりにも小さい病気ですね。もしかしたらそのような子供を産むのであれば、一生涯どんなに苦しいでしょうか。私たちがどんな子孫を産むか知りませんね。ですから祝福を受けなければなりません。結婚する前に祝福を受けなければなりません。少女の時、また結婚する前に祝福を受けなければなりません。余計なことをしないで、その時、若い時祝福を受け けなければなりません。その時祝福の根源とならなければなりません。このように言ってみましょう。我が霊魂よ祝福の根源となろう。我が霊魂よ祝福の根源となろう。我が霊魂よ祝福の根源となろう。我が霊魂よ祝福の根源となろう。皆さんが信仰生活しているうちに皆さんが祈ったことが答えられないし、また自分の信仰生活が何も変わったことがないとしても、なかったとしても疑ううちはありません。あるものは芽生えて、すぐ芽生えて、またすぐ食い飲まれる野菜もあります。しかしある種は大きな木となって、深く長く根を下ろして大きな実を結ぶ木もあります。私が自分の子孫のために祝福の根源となろうと考えなければなりません。私が子孫を産むとき、私が受けた祝福を、また私が受けた祝福の実を食べさせなければなりません。豊かな祝福を相続しなければなりません。ですから私たちは祝福の根源とならなければなりません。皆さん、祝福の根源となりましたか？祝福の根源となったものは、何をしても祝福を受けると言っています。どこにいても祝福を受ける。あなたとあなたの子孫が祝福を受けると言っています。これを信じなければなりません。この世にいる間、私たちがイエスを待ち望んでいます。しかしその時この世に勝利しなければなりませんし、多くの条件を環境に勝利しなければなりません。この世の中で必要なものを得なければなりません。私たちはただ何もしないでそのようなことができるでしょうか？そうではありません。信仰を持って、また祝福の根源とならなければなりません。これが続けて成就しなければなりません。律法も御言葉であり、真理も御言葉です。律法も御言葉です。説教を受けるとき、説教を聞くとき、私の霊魂にどんな種をまこうかと考えなければなりません。田舎に行ってみると、畑にさまざまな野菜がありますし、またさまざまな果物もあります。豊かです。この世と同じです。私たちが霊的なことを考えなければなりません。エデンの園に何がありましたか？各種の実を結ぶ、各種の果物、また実があったと言っています。祝福の根源となったものは、自分の霊魂にエデンの園のような立派な実を結ぶことができる気がなければなりません。で、ウォルサンという組織のシンボルが一つの木です。深く根を下ろした木のシンボルです。私たちは祝福の根源です。私は一生涯それを信じてきました。私の先祖は本当に貧しい方です。歯ぎしりするほどの貧しさでした。ですから私からその呪いを解決しなければならないと考えました。本当に覚悟をしました。石でそこから脱出しようとしてここまで来たのです。私がイエスを信じた後に神の御言葉を信じてきました。なぜでしょうか？その御言葉は祝福だからです。その御言葉を信じて、その通りにしようと、その通りに従おうとしました。疑いませんでした。ですから私の中にその木が伸びて伸びて大きくなったので、ですから私も説教するとき、その木の実を食べます。皆さんもこのように してください。ですから皆さん、私は特別な人だからそのようにできたと考えてはいけません。皆さんと私は同じ人です。ただ一つ異なったことは、私は自分のことを克服しようとして忍耐して、また勝とうとしたのです。ですから勝利したものです。皆さんの御言葉によって祝福を受けてください。神の御言葉の祝福を受けるように、その種を受け入れるように、根を下ろしてください。根を下ろしてください。あなた方が大きな金額を子孫に与えることができなかったとしても、皆さんが今まで信仰生活の中で育ってきたその祝福を子孫に与えるようにしてください。ある、お父さんが死ぬ前に遺言を残しました。あなたはセラ教会を離れてはいけません。と、教会を支えてくださいと言われたのです。ですから、その遺言を聞いた、その子供たちは、その息子たちは、もう遠く引っ越したのに、朝早く教会に来て、そのように従いました。イスラエルは700万人ですが、アラブは3億人以上です。しかし、アラブがイスラエルを戦ったとき、勝つことができませんでした。イスラエルはノーベル賞を受賞者の中で、イスラエルが 40% 以上の人がユダヤ人です。それがノーベル賞を受けました。これは本当に言うこともできないほどのものすごいことです。なぜでしょうか。祝福の根源となったイスラエルの子孫がその実を食べているからです。聖書の権威というのは何でしょうか。本当に不思議なことがあります。韓国の伝統的な宗教があります。その宗教に余っていた教授に会ったことがあります。その韓国の伝統の宗教について説明してもらいましたが、驚きました。本当にすごいと考えました。太い本がありましたし、一つのその宗教の経典、経典を説明してもらいました。しかしその内容がなかなか理解することはできませんでした。漢字もたくさんありましたし、もうその説明終わりましたかと言って、私もちょっと話したいことがありますと言いました。聖書は誰も読むことができます。聖書の内容は老若男女誰も読むことができます。聖書の内容は簡単です。親子の関係です。神様と御子の関係です。また夫婦関係です。イエスは花婿であり、教会はイエスの花嫁です。聖書はそのように語っています。ですから夫婦関係です。教会は
一
つの体ですから、一つの体ですから、兄弟愛を持っているということです。神様と人間の間に、キリストのイエスの中で親子となりました。ですから お父さんに親孝行するものですし、また父は私たちを愛してくださいます。キリストと私たちの関係は夫婦のような関係です。誠に愛して理解し合って許し合って行くことです。また兄弟愛を持って
성령과의우리관계는주종관계다
持たなければならないということです。また聖霊と私たちの関係は主人としもべの関係です。それ以上はありませんかと言われましたが、それ以上はありません。ここに何と書かれていますか。律法は本当に複雑です。しかし律法を全部守ったとしても、律法の中であるかに重要なものがあります。その正義がなければ何者もなりません。福音を全部受け入れて、また霊魂は幸せになったと考えたとしても、誠実がなければ何もなりません。何もありません。私が信仰があったとしても、神様に対しての愛がなければ何もありません。何の
益
ももたらしません。
パリセンダルは、イエス님께서도그들의행위를흠잡지못하셨어요。
パリサイ人はどんなに優れたものでしょうか。本当に完璧なものでした。彼ら安息日をちゃんと守りました。十分の一を捧げるとき、ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めています。
ネ
ギを一つ受けたとき、そのネギの十分の一さえ捧げたものです。今日人々は十分の一を神の、本来十分の一は神のものなのに、それが自分のものと考えています。国家に税金を納めますが、 8% を捧げます。 8% は国のものです。国税はそもそも国家の税金です。しかし国家に奪われたり考える、奪われたと考える人もいます。しかし、まあニュースの中で脱税する者もいます。彼らは国家のものを盗んだ盗人です。人々の間でお互いに盗んだりしても許されないのに、国税を盗んだものはどうなるでしょうか。聖書は言っています。国家に税金を納めなさいと言っています。十分のこの世に十分の一は神のものです。自分のものは自分のものなのに神様に捧げるのではありません。そもそも神のものでした。信仰がないものはまるで十分の一を捧げるとき、自分のものが奪われるような気をして考える人がいます。しかし聖書はそのように言ってはいません。 あなた方は私のものを盗んだものであると言っています。マラキ3章7節に言っています。そもそも十分の一は神のものです。ですから、私、これが神のものか自分のものかということを知らなければなりません。これを知らないのは完全な信仰ではありません。 聖書はこのように言っています。あなた方に祝福がありますか？あなた方祝福受けましたか？もしかしてあなた方の中に祝福があったのであれば、目玉さえ私に、それを抜いて私に与えたはずです。これが祝福だと言っています。あなた方に祝福がありますか？献金というのはそもそも祝福という意味です。献金を捧げるときどうでしょうか？準備しないで来ます。準備もしないで教会に来ます。そのようにして、そのようにして祝福を受けることができますか？自分の中に祝福があるということを自分で証明してください。自分が祝福あるものであるということを証明してくださいということです。教会に来て信者となることはなかなか難しいです。なぜでしょうか？この世と縁を切ってまた信者となるからです。しかし教会の中に入ってきたとしても花婿を待ち望むということはさらに難しいです。先週説教の内容は門が閉められる前に入場しなさいということでした。悔い改めの門が閉められてしまうのであれば悔い改めることはできません。ヘブル6章に悔い改めることはできない時が来ると言っています。悔い改めようとしてもそれができないと聖書は言っています。5人の娘たちが来て、また灯火とまた油を準備するために身もだえして門を叩きますが、もう一度閉められてしまったその門は開かれませんでした。イエスが十字架につけられたことを見て、イスカリオテユダは悔い改めようとしました。しかし誰もそれを受け入れません。誰にも受け入れられませんでした。イエス様はイスカリオテを見て、その人はもう生まれなかった方がいいと言われました。悔い改めの門が閉められてしまうと、いくらしようとしてもできません。旧約のある王様の話です。彼らが重い罪を犯したとしても、例えば殺人した時、前哨の生贄の壇があります。祭壇があります。しかしその四つ角に角がありますが、その王が来て罪を犯してその角を握りましたが、しかし死んでしまいました。呪われたからです。門が閉じられた後には何もできません。サウル王が40年間神の愛を受けましたが、その悔い改めの門が閉められたので自殺してしまいました。皆さんの心の中で悔い改めのチャンスがあったと思います。殺人したとしても姦淫したとしても、それだけが罪ではありません。神様のものを盗んだことから、また神様に正面挑戦したことがどんなに多いでしょうか。また神を恨んだとしても何もできません。ですからこのような御言葉を通して私たちは神様に立ち返らなければなりません。いくら律法をちゃんと守ったとしても、 天の御国に入ることはできません。ですから福音が必要です。福音を受け入れたとしても、誠に神の律法よりあるかに重要な正義、正義を守らなければなりませんが、ヨハネの福音書16章義について説明されています。義というのは、私が父のもとに行き、あなた方ももはや私を見なくなるからですと言っています。義というのは神の御子についてのことです。義というのは神の愛を御子に見せることです。神の愛を見せることが神の義です。神を見ようとしますが、神を見ようと求める人が多いですが、神の義を無視するのであれば神を見ることはできません。
우리말로사랑한다그러죠
私たちは言葉で愛しますと言います。多くの言葉で愛します、愛していると言っています。しかし誠の愛は何でしょうか。親が子供を愛するように愛しているでしょうか。神の愛を
일부러믿지않으려고아주노력하는것같아요。
わざと信じないように努力しているのではありませんか。神の愛を信じなければなりません。神が私たちを愛されますが、神がご自身の愛を私たちに見せてくださるとき、本当にその愛を受け入れなければなりません。神の愛を受けて、また私の家庭が神の愛を受けて、家族が神の愛を受けて、また子供たちにも神が私たちを愛しておられるということを知らせなければなりませんし、また彼らも子供たちも神の愛を受ける練習、また訓練をさせなければなりません。皆さん、神の愛、お金は受けようとしますが、神の愛を受けようとしていますか。神の愛を受けてください。愛が子供、子供が親が子供をどんなに愛しているでしょうか。最近私はよく食べています。イエスを信じて60年ぐらいになりましたが、常に伝道して、また教会開拓して、また建てようとして、自分が自分のことについてどんなに、もうどんなにこう絶世したでしょうか。今日の説教、牧師の手紙を通して、自分について節制したです。私は60年間自分について節制してきました。で、今日長老、一人の長老について手法の中に書いておきましたが、ある友達とロッテホテルにいて、お誕生日でした。行ったことがあります。ネクタイを締めて、そのロッテホテルの食堂に行きました。案内者が立っていたので、ついていきました。メニューを見て、私が注文したのはジャジャン麺です。で、ぼーっとしてみて、本当に失望して行ってしまいました。案内者がです。食堂の店員がです。で、私の心はそんなに小さかったです。私の体に最近栄養を供給しなければならないので、 で最近本当に体に良いものをたくさん食べています。しかし今まで私は良い洋服も買ったことがありませんでしたし、また良い食べ物も買って食べたことがありませんでした。プレゼントで受けた洋服だけをもう着てきました。自分で自分のお金でもう買ったりしたことはありませんでした。そのように節制して生活してきたのです。しかし自分の子供についてはどうでしょうか。もう息子にまた孫に彼らがもう良いものを着せたかったのです。孫にまた息子に教育ももう洋服もまた良い着物も全部良いものと良いものを準備しようとしました。同じですね。自分だけは自分には節制しましたが、もう自分の子供にはそのようにしません。私はもう随分年を取って勉強を始めました。ですから私はもう奨学金をもらったことがありませんでした。しかし子孫たちには本当に私豊かに施そうとします。自分のためには私はお金がなかったのでもう年を取って勉強を始めましたが、子供にはまた子孫には良い教育を受けさせようとします。皆さんも同じでしょう。自分の子孫のためにどんなに犠牲を払うでしょうか。これが愛です。これが天の心です。天から来た心です。天心ですね。天から来た心です。神が私たちを愛されたその心です。ですから皆さんこの心を認めてください。皆さん愛を神を受けなかったと考えていますか。しかし愛されているから皆さんの中に御言葉がまかれたのです。ですからその御言葉が根を下ろさなければなりません。アブラハムは
子孫が없다는뜻이에요。넌아브라함이라고해라。
アブラハムという言葉は子孫がないという意味でした。アブラム、そもそもアブラムでしたが、それは子供がないという言葉でしたが、アブラハムとなりましたが、それは列を大きな列王の父という意味です。ですから皆さん謙遜して神の愛を受けなければなりません。イエスと私たちの関係は夫婦関係です。私たちはイエスキリストの花嫁です。妻です。夫が妻を愛しているように、また妻が夫を愛しているように、このように私たちが教会を愛さなければなりません。私たちが花嫁として妻として教会を愛さなければなりません。熱心に愛しなさいということです。私たちが義務だから誰かを伝道したり、義務として誰か教育したりするのではなく、愛しているからそのようにするのです。愛がなければ何の役にも立てませんと言っています。なぜでしょうか。愛がなければこれは一時的なものですし、ことですし、続くことができないからです。しかし愛というのは永遠なものです。私は最近妻と誰が先にこの世を去っていくかという話をよくします。しかし私は私が先にこの世を去っていかなければならないと言います。妻の前で、妻がいるとき私は去っていきたいと考えます。しかし妻がいないときこの世を去っていくとどうなるのかと心配です。で、母親が生きていった時、私は言いました。このように母親に仕えるのはもうこの時代の終わりです。私が孫にこのように質問してみました。
세식이가 이 다음에 나를 판매해 전에 빨래 해줘야 하고 그럴 텐데 해주셨다니 피 웃어요. 어떻게 대답할 수가 없어서.
스마가 私가 오바아상가 사건이 나끝났대 사건이 나끝났대 私 1人 残っているのであれば あなたは私を 使えることが 一緒に 住むことが できるのか と 質問してみましたが 마고와 ただ 笑いました.
일본 사람들 참 남편에게 공손합니다.
일본인의 스마와 本当に 本当に 謙遜です.
두 주간 동안 한 가정에
私は前2週間ぐらい日本でお泊まりしてセミナーを導きましたが、その時見ました。本当に門の前に膝をかがめてまたその門を開きます。でまたこう膝をかがめてまた門を閉めます。だから話す時も静かに静かに話しました。門を静かに開いてそのようにしました。しかし韓国の式は違いますね。何をするのと大声で妻がそのように言ったりします。私はその一人のその日本人の家庭に行ってみて本当に驚きました。日本で2週間暮らしてで韓国に帰ってきましたが、本当に韓国人の声の差は本当に大きいですね。大声で話したりします。日本の家庭はそのような家庭ですと言われました。ある牧師先生と話しましたが、本当に羨ましいです。本当にものすごいです。立派です。すごいです。しかしその先生がこのように言いました。そのように静かにして謙遜にして、で夫が青年退職するとどうなるでしょうか。で青年退職金だけを持ってさよならと言って行ってしまうという話もありました。明日離れるとしても今日までは自分の任務、自分の役割を果たすという話でした。しか彼らはそのようにしませんと言われました。青年退職金だけをもらってもうさよならと言うという話も聞いたことがあります。夫婦関係というのは許しがある関係です。ですから愛は多くの罪を
覆
うと言っています。許しがなければ家庭を家族をなすことができません。皆さんに信仰がありますか。
山을옮길만한믿음이있다도사랑을쓰면아무것도아니요산을옮길만한믿음이있다할자도사랑이없으면아무것도아니라고린도서13장의말씀하고
第1コリント13章に山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんと言っています。正義と憐れみと誠実を捨ててはいけません。神が私たちに見せてくださった神の愛を受け入れなければなりません。また教会の中でその憐れみを持って愛し合わなければならないと言っています。誠実を持って神を愛さなければならないと言っています。24節マタイの福音書23章の24節何と言いますか。神の律法は舞踊に例えました。また愛はラクダと例えました。ラクダはどんなに重いでしょうか。300キログラム以上です。400キログラム以上です。しかし舞踊は軽いです。いくら神の法通りに律法通りに完全に守ったとしても神の愛を受けないのであれば何の値打ちもないということです。 恵みを受けた人であっても教会を愛さなければ何の値打ちもないと言っています。いくら信仰があったとしても神の愛さなければ何の値打ちもないということです。神を愛する愛とまた信仰を比べるとき、それがまるでブヨとラクダを比較することと同じです。私が受けた愛はどうでしょうか。自分が愛を受けたのであればそれを他の人に見せなければなりません。神の要求が何かということを知らなければなりません。このように言ってみましょうか。我が霊魂よ、神の愛を受けよう。我が霊魂よ、神の愛を受けよう。我が霊魂よ、神の愛を受けよう。我が霊魂よ、神の愛を受けよ
う。
正義は何でしょうか。神が私たちに愛された愛です。我が霊魂よ、教会を愛そうと言ってみましょうか。我が霊魂よ、教会を愛そう。我が霊魂よ、教会を愛そう。我が霊魂よ、教会を愛そう。皆さんが月差での献金を納めて、教会は大きな予算を立てます。必ずなければならないのに、それができないのであればどんなに戸惑うでしょうか。教会愛さなければなりません。本当に神を愛さなければなりません。信仰というのは神を愛することです。右手に力を入れてこのように言ってみましょうか。我が霊魂よ、神を愛そう。我が霊魂よ、神を愛そう。我が霊魂よ、神を愛そう。我が霊魂よ、神を愛そう。律法と福音も、律法も福音も、これと神の愛を、神の愛を受けることと、神の愛を受けること、また神を愛すること。これはラクダとブヨの例えです。ですから神がどんなに愛を強調して語ったでしょうか、語られたでしょうか。このように全身全霊を尽くして悔い改めのチャンスがあるとき悔い改めてください。神様に立ち返ってください。一緒に祈りましょう。切に祈ってください。